クロマスオの聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ。皆さんおはようございます。アメリカ西海岸在住のクロマスオです。今日は1月11日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて今日のテーマなんですけれども、今日はアメリカ移住のステップ、このねテーマで話していきたいなと思います。で今回のね対象のリスナーさんは、これからね海外移住をねちょっとしてみたいなとかね、あとはね、まあ、海外の中でも特にねアメリカへはねどうやって移住するんだろうとか、そんな風にね考えている方向けの内容になってます。で、まあ、僕自身はね今アメリカの方に住んでいて、まあ、大体ねこう7年ぐらいねアメリカにいます。で実はね今日この1月11日っていうのがね、まさに、ね、僕がこうアメリカにね移住した日というところで、まあ、記念日なんですよね。そうね、まあ、今日境にね、まあ、アメリカ移住こう8年目に入っていくんですけれども、まあ、今日はね、まあ、そんな僕がね、まあ、どんな風にこうアメリカへね移住することができたのか、移住してねどんなステップを踏んだのかっていうところをね、まあ、話していきたいと思いますのでね、もし興味がある方はぜひ聞いてみてください。はい、ではね早速結論なんですけれども、結論としてこうアメリカっていうのはこうかなり数ある、ね、国の中でもねかなりこう移住のハードルの高い国だとねこう認識しておいていただいた方がまずはいいなと思います。誰でもねこう簡単にねアメリカの方に移住するってことはね、まあ、なかなかできない国の一つだというところなんですね。でまあ、僕自身はこう駐在員としてまず渡米して、そこでね、まあ、現地で出会った女性と結婚して、ねまあ、そこから永住権を取得っていうようなステップになるんですけれども、まあね、多分ねこうなかなかこう再現性っていうのがね高くないかもしれないんですよね、皆さんに聞いてる皆さんにとっても。そうなので、まあ、この僕と同じようなやり方がどうこうっていうよりも、まあ、どんな風に考えてね僕がこの永住に移住に至ったかっていう考え方の部分をね今日は主に話していきたいと思いますので、もしね、まあ、そちらのところからね、まあ、何か学びがもし皆さんの中にあれば嬉しいなと思いますので、ぜひ聞いてみてください。はい、ではねこの番組ではボーダーレスに食っていくっていうのをテーマにアメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて国境にとらわれずにお金を稼ぎ生活していきたい方に向けて、1日1つ Tips やノウハウをお届けします。仮想通貨や NFT、メタバースっていうのを中心に株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので、興味がある方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。はい、でね、今日この背景、テーマを、ね、こう取り上げようと思った背景なんですけれども、まあ、ちょっと説明していきますね。そうでね、今ねちょっとやっぱり海外移住っていうのがねこう一つのこうトレンドになってきてるなっていうのを感じるんですよね。そうで主にねこう2つ理由があるのかなと思っていて、1つ目はねやっぱりコロナの影響大きいですよね。ね、このインターネットさえあればこうどこでも働けるっていうようなね、いわゆるこうリモートワークとかね、こうノマドワークみたいなねこう働き方の環境っていうのがね、まあ、こう日本人にとってもこう非常に整いつつあるっていうのが一つかなと。でもう一つはねやっぱりこの日本っていう国がね、まあ、非常にねこう将来性のね、まあ、乏しい国にね悲しいかなってきてしまっているっていうところだと思うんですね。やっぱりねこう人口が伸びてないとかね、給与が上がってないとか、まあ、そういうようなところもあって、まあねこう日本から出たいみたいなね、日本から出たいというか出なきゃいけないというか、まあ、そういうようなね声をこうちらほらねこうネット上でも聞くようになったので、まあ、この辺が、ね、ちょっとねトレンドになってるのかなと僕は思いました。うん、でまあ、僕自身もね、まあ、この2点がね主な理由でこうねアメリカへの永住っていうところにこう舵を切った一人なんですけれども、まあね、そんな僕がねこうアメリカってねこうどうやって行くんだろうって考えてる方向けにね今日は少し話していきたいなと思います。うん、でね、まあ、ちょっとねもう一度こう強調しておきたいのが、こうアメリカっていうのはね非常にこの個の力でね移住するっていうのがねハードルが高い国のね一つだと思うんですよね。そう例えばさこうね大谷選手とかさ野球選手とかねこういろんなスポーツ選手なんかがこうやっぱり渡米してね、あそんな簡単に行けるんだってねこう思われる方もいるかもしれないんですけれども、やっぱりね彼らもねその、まあ、野球選手スポーツ選手っていうのは、ね、やっぱり個の力が優れてるからこそねやっぱりそういうようなねこう渡米できたわけですよね。そうやっぱりねこうなのでまだまだこういうねこうスポンサーって言われるねこう誰かにこうねアメリカに来ていいよってこう引っ張ってもらえるっていうようなねこうスポンサーっていうのがねこう必要な国なんですよね。そうでまあそんな中でもねこうアメリカっていうのはまあ、ね、主にねまあ2つのね方法でね移住することができる国なのかなと思ってます。1つはね、まあ、仕事で行く方法、そしてねもう2つはね、まあ、結婚してから移住する方法ですね。でまあ、僕はねどっちかというとこのハイブリッド型でもともと仕事で行って結婚して、まあ、永住っていうのはね、まあ、ハイブリッド型なので、まあ、なかなかねこう再現性がね、まあ、高くはないと思うんですけれども、まあ、さっきも言ったようにね、まあ、どういうふうな、ね、考え方でね、まあ、こういうような決断をしたのかっていうところのね部分をね今日は具体的に話していきたいなと思います。うん、 でね、まあ、まず一つのフォーカスとして、やっぱりこう仕事で行くっていう、これがね、やっぱり最もね、近道だと思うんですよね。ね、さっき言った大谷選手とかさ、野球選手であってもね、一応彼らの仕事なので、野球するっていうことが、なので、まあ、これでこう渡米できているということで、もうそれはね、やっぱり僕ら一般人であってもね、例外じゃなくて、多分ね、この仕事で行くっていうのがね、まあ、最も近道な方法だと思います。うん。でこのさらにな、細分化していくと、この仕事で行くって中でもね、こう2つ の方法があると思うんですね。で1つは、まあ、日本の企業の、まあ、派遣員として、まあ、アメリカの方にこう送ってもらう、まあ、これがね、いわゆるね、僕の方法ですね。で、まあ、2つ目はね、こう現地の企業とか、ね、現地の日系法人の、まあ、いわゆる現地社員として、まあ、雇われるっていうところで、これはね、どっちかっていうと、まあ、例えばね、語学を学習しに来た、ね、留学生とか、まあ、いろんなね、理由でこう留学してきた人たちが、まあ、現地でこうインターンシップとかを通してね、こう現地で就職していく、まあね、こういうような方法があると思うんですけれども、まあ、僕自身はね、その企業の派遣員としてまずアメリカの方に来たっていうようなタイプの人間なので、今日はね、まあ、そういうところをね、まあ、メインに話していきたいなと思います。はい。でね、ここから具体的にね、じゃあどうやってね、そうやってね、派遣してくれるね、企業に入っていくかっていうところをね、まあ、僕自身の考え方、当時どういうことを考えていたかっていうところをね、まあ、フォーカスして話していきたいと思うんですけども、一回ね、こちらでチャプターを区切りたいなと思います。はい。ではね、ここから、どうやってね、じゃあ僕がこういうね、派遣してくれる企業に入ることができたのか。まあね、これ多分聞いてる皆さんが一番聞きたいようなことだと思うので、このあたりをね、まあ、僕自身当時どういうことを考えていたかっていうところをね、まあ、話していきたいと思うんですけれども、僕の場合ね、こういくつかね、やっぱり条件を絞ったんですよね。そう。ね、星の数ほどあるね、企業の中でどうやってね、まあ、その中でこうアメリカにね、まあ、行くことができるのかって考えたときに、まあ、3つ条件を絞りました。で、そのうちの1つは、アメリカに現地法人がある会社、2つ目が地方都市に本社がある会社、そして3つ目、中小企業、まあ、このあたりのね、に条件を絞って僕は会社選びっていうのを当時してたんですね。そう。で、まあちょっとここから深掘りして一つ見ていきたいと思います。で、まずね、一つ目、アメリカに現地法人がある会社。これ当たり前ですよね。こうアメリカに会社がなければさ、まあ、そこにね、こう引っ張ってもらうことっていうのはね、難しいと思います。で、中にはね、すごく稀にね、まあ、今こう日本にしかないんだけれども、これからね、こうアメリカにね、まあ、現地法人を作るので、まあ、立ち上げメンバーとしてね、人を雇っているっていうところもね、まあ、中にはあるんですけれども、やっぱりね、総数の割合から見たらすごく少ないので、僕はね、まずそのアメリカに現地法人ある会社っていうところでね、まず相当かけました。うん。で、2つ目、地方都市に本社がある会社、これがね、結構ね、僕はミソになってると思うんですよね。そう。で、僕のね、会社も実際にね、こう地方都市に本社がある会社だったんですね。そう。でね、こういうね、会社っていうのは結構ね、その従業員の皆さんが結構ね、これやっぱりその地方都市、まあ、地元愛っていうのが強くて、その地域のね、雇用のね、まあ、ほとんどを、まあ、その地域の出身者で占めるとか、まあ、そういうね、いわゆるこう城下町的なね、都市なんですよね。そう。で、やっぱりね、こういうね、ところに入社してくれる人、来る人っていうのは、どちらかというとね、こうグローバルマインドを持ってるよりも、まあ、どっちかというとローカルマインドが強いと。ね。そう。だから地元愛が強いから、そこに家族がいるから、友達がいるから、じゃあこの地元の企業に就職っていうようなところでね、まあ、来てる方が多くて、なかなかね、この海外に出るとか、それこそね、もう日本の、まあ、国内でのこう転勤とかね、まあ、単身赴任とかでも、ね、なかなかね、しないような、ね、まあ、方々が多いんですよね。そう。ね、まあ、そういった中でね、やっぱり海外志向の、ね、人材っていうのはね、やっぱり珍しいんですよ。で、僕自身もやっぱりね、同じ部署の中でもね、こう地元の方が結構多かったんですけども、その中にね、まあ、海外に行きたいってね、こう手を挙げてたのはね、本当に、ね、僕だけとか、まあ、そういうような、ね、人材だったので、まあ、逆に言うとね、こう手を挙げたらね、こう出られる可能性っていうのが非常に高いというようなところでね、やっぱりこの地方都市に本社がある会社、これをね、僕は一つのキーワードとして、まあ、探していました。はい。で、3つ目、まあ、これはね、まあ、プラスアルファかなと思うんですけども、やっぱ中小企業、こういうところはね、まあ、なかなかね、いいと思います。で、例えばさ、まあ、海外っていうのは、例えばね、商社とかってあると思うんですけども、商社って、ね、やっぱり入るのが難しいし、入った後でね、そこっていうのはもうたくさん人がいるわけで、中にはね、その、MBA 持ってますとかね、東大出身ですとかね、もう絶対にこうね、太刀打ちできないようなやっぱり人材の方々がやっぱり入ってきてるわけですよね。やっぱそういった中でこうね、社内での競争を勝ち取ってね、こうアメリカに来るとかね、海外に出るってなかなかね、まあ、狭き門だなと僕は思ったんですよね、当時。 そういった中でね、やっぱりね、まあ、人数の少ないこう中小企業であればね、まあ、ね、少しでもね、行ける確率が高いんじゃないかなっていうところをね、僕は当時考えていました。でね、やっぱり日本だとやっぱりまだね、こう自動車産業っていうのはね、もうまあ、最後の砦じゃないですけど、まだまだね、やっぱり日本のお家芸なんですよね。やっぱりトヨタ、日産、ホンダ、いろいろありますけれども、やっぱりね、彼らのブランド、会社だけじゃなくてね、そのね、下の下請けのこうパーツメーカーとかっていうのはね、やっぱり結構こう日系で占められてることもあるんですよ。そうなのでね、やっぱりこのメーカーとかだと割とね、こういうようなね、まあ、日本のものづくりのね、スピリットとかまだありますしね、アメリカにもね、こういうね、まあ、1人2人もしくはね10人ぐらいの小さな法人とかっていうのもね、構えてるところも多いので、まあこの中小企業っていうところでね、一つ相当かけてみるのもね、いいのかなと思いました。はい、はい、すいません、ちょっと水を飲みながらなんですけれども、ね、まあ、でもここまで聞いてね、とはいうものね、やっぱりね、聞いて分かったと思うんですけれども、やっぱりね、このやり方っていうのはね、割とね、こうやっぱり運が強いね、要素なんですよね。例えばね、その会社に入れるかどうかもそもそも分からないし、ね、入ったとしてもこう、ね、自分のね、いつね、この駐在とか派遣のね、ターンが回ってくるかも分からないっていうね、まあ、つまりこう時間軸ベースでのね、プランっていうのが非常に立てにくいですよね。でもね、一方なので、まあ、どっちにしろね、やっぱり子としてのね、こう成長っていうのはね、やっぱりどっちにしろ必須になってくるなと僕は今振り返っても思います。なので、まあ、そういう意味ではね、こうアメリカの現地の学校にね、こう入学して、まあ、英語を学ぶでも何でもいいんですけれども、入学してこう現地でね、こうインターンなどを経て、まあ、就職するっていうのはね、こう時間軸でのプランが立てやすいですよね。例えばね、まあ、2年後に学校に入って、そこで2年間学んで、でそこで1年間インターンシップして、でさらにその後に、まあ、現地の会社に就職しようみたいな、そんなプランをね、まあ、立てればね、じゃあ 2+2+1+ とかって言って、まあ、じゃあ5年で大体まあ移住が完了するなとか、そんなね、こう時間軸のプラン立てやすいと思うんですよね。そう、なのでまあこれはね、まあ、どっちを選ぶかっていうのはまあ人それぞれだとは思うんですけども、まあ、どちらにせよね、こう自分なりにどんな方法がベストなのかっていうのを調べてね、まあ、見極めていくっていうのがね、大切なのかなと思います。まあね、今日はね、僕の経験も踏まえながらね、まあ、今ねこうやって海外移住したいなって考えてる方向けにね、まあ、少しでもね、まあ、tips になればと思ってね、まあ、話してきました。参考になれば幸いです。ということでね、最後まとめていきたいと思うんですけれども、今日はね、アメリカ移住のステップ、こんなね、テーマで話してきました。で、まあ、結論ね、まあ、何度も何度も言って申し訳ないんですけれども、アメリカへの移住っていうのはね、かなりね、こうハードルの高い、ね、数ある国の中でもハードルの高い国の一つだというところはね、まず認識しておくべきだと思います。で、まあね、大きく分けて、まあ、2つの方法で、まあ、移住する方法がありますよと。1つは仕事で行く方法、2つ目は、まあ、結婚していく方法で、まあ、僕はね、最初は仕事で行く方法だったので、まあ、これがね、最も近道かなと思ってます。でね、この仕事で行く方法の中でもね、企業の派遣員としてね、日本から送られる方法と、あとはね、現地で雇われるっていう、この2つの方法がありますよと。で、まあ、僕自身はね、こう企業の派遣員として行ったので、まあ、その中でね、どんなこう企業選びをする際にね、どんな基準をね、自分の中で設けていたのかっていうと3つあって、まあ、1つ目、アメリカに現地法人がある会社、2つ目、地方都市に本社がある会社、そして3つ目、中小企業の、中小企業というところでね、まあ、こういうところを軸に、ね、こう探してね、まあ、運よく入社できて、まあ、アメリカに来れたという感じですね。はい、もしね、参考になっていただければね、まあ、幸いだなと思います。はい、ということでね、まあ、今日はこのあたりにしたいと思うんですけども、まあね、残すところ日本への滞在もね、まあ、1週間になって、まあね、もうほとんどもう予定がないんですけども、まあ、ちょっとね、こういうね、まあ、発信活動っていうのもね、ちょくちょくこうギアをね、上げてね、まあ、本格的にこう2022年を指導していきたいと思いますので、まあ、引き続きね、皆さんにも聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今日もコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。